はい、クレイジーアグリジャパン始まります。いつもの通り軽トラからなんですが、ちょっとこれがあと10分ぐらいでね、ちょっと普及所で、私今度、来年はプロジェクト発表なんですけど、今年は継続事業なので意見発表で経過報告って感じなんで、意見発表で今年1月県大会出る感じなんですけどもね、来年プロジェクト発表の予定で、まあ、2年がかりでね、プロジェクト発表やるんですけども、まあそんなことは置いといて、いや、プロジェクト発表についてはネットで4インチクラブと検索していただいて、プロジェクト発表と検索していただければわかるかなと思いますので、よろしくお願いします。今日はですね、タイトル何にしようかなと思ったけども、これは農水省の意見交換会行った時にも私農地法について言ったんですけども、もうこの既得権についてはですね、これは、まあ、農業保護のための政策、 JHQ の頃からね、小作への農地開放からずっと農地は守られてきたわけなんですけども、これを変えるのはね、維新が政権を取るまでは多分自民党でもなかなかね、法律を変えないと思うので、まあ、今農業界ではね、農水省の方で、2024年に、法律でちょっとその今の農業者のね、我々の補助金が出てるその元となっているその法律についての改正が議論されております。まあ、そこにね、41の全国の会長が特別臨時委員として出てるので、まあ、それで今度提案会があるんですけど、まあそんなのは置いといて、私たちとしてはですね、私たちはもう、すいません、ちょっとこれはポッドキャストなんでね、ここノベルマじゃないので、今日のタイトルはね、何にしようかな、既得権者なら既得権者なりの、そうですね、資産運用を考えてみようという、感じですね。まあ、この番組を聞きの皆様はね、新規の方も最近聞いてくださってる方もいらっしゃるとは思うんですけども、大にしてね、農業者というですね、我々はね、どちらかというとその既得権者っていう意識はない、当事者意識はないのかもしれませんけども、実は農地法とかに守られてて、企業さんにも、まあ、最近は緩和されつつありますけども、実はまだまだ我々農業者っていうのは、なるにはその研修だとか農地 の面積要件だとか、農業委員会でね、この地域は5田部以上ないと農家としては認めませんよとかね、そういったのは実は守られてる既得権者側なんだよという認識のもとお話を進めていきたいと思います。私も最近ポッドキャストの方の活動をやってるおかげでですかね、地域の方で、新規就農したいという方から連絡があってね、いろいろ相談を受けることが多いんですけども、私としてはアドバイスすることもいいんですけども、逆にやりたい若者が、やりたい人がいて、我々農家がアドバイス以外に何ができるかっていうと、農地や施設の貸し出しとか提供とかになるわけですよね。で、我々は本職のその元々農業を先にやってた側はもう農地集積だとか始まってると思うんですけども、逆にその大家じゃないけども、歴史的に経緯を考えてみると、私は歴史ってどちらかというと繰り返すと思ってるんでね、最初はバラバラでそのなってたのが、理に悟い人がですね、商売をして規模を拡大して農地を集約したっていうのが、その戦前でいた、まあ元々の地主階級、まあ元々の地主階級っていうのは、その封建制度の中でね、その名主さんだとか庄屋さんだとか、もしくはその地侍だとか土豪だとか、そういう勢力の中代々受け継がれてきた農地が集約化されていったっていうのもあると思うんですけども、それが GHQ によって農地、小作の農地開放という流れになって、細かく分かれてきた。で、平成24年、5年ぐらいから、岡原さんっていう経局長が本流に戻されて、そのまま事務次官になられる方もあるんですけども、農地の集約化、大規模化っていうのは、その平成20年代っていうのはそういう時代だったと思いますね。集約化が進めば、お米も規模拡大された方もその時代多かったのではないかな。まあ平成10年代からもそういうの多かったと思う。ウルグアイラウンドの後からね、海外の農業に負けないようにって、そういう大型機械化の集約化っていう流れはあったんでしょうけども、でも今どちらかというと農業者自体が高齢化でどんどんいなくなる中で、我々もその品目によってはね、そのまま面積を拡大できるかもしれないんですけども、やっぱ施設園芸とかね、っていうのを、 その新規収納者が一から建てるのもありでしょうけど、居抜き物件っていうのも今あるんでしょうけども、どちらかというと自分がですよ、自分がお金儲けをしようという観点に立ってですよ、農地を所有し、そこを耕作できない場合どうするべきかっていうと、やっぱ貸し出すしかないんですね。で、貸し出すって言って農地ごと貸し出すっていうのもありなんですけども、例えば新規収納の方が暖かい時期は路地でできるけど、寒い時期はアルバイトに行くしかないっていう時に、その自分の老朽化したハウスを例えば格安でね、例えば補修とか中の片付けだとか、そういうのを条件として自分の使わなくなった旧式のハウスを貸し出すだとか、新規収納者にとっては、自分で建てなくてよくなるので、だいぶ安くなるわけですよね。で、そこでアドバイスもしやすくなるし、例えば売り先がないっていうんであれば、自分が売り先を紹介してあげれば、ウィンウィンの関係になれると思うし、もしかしたら自分の本業の方で人手が足りない時に手伝ってくれるかもしれないし、もちろん給与を払ってですよ。なので、その我々としてはどういった風にその地域でね、仕方なく借りているものを、預かっているものを、いうものを運用していくかってことを考えた時に、そういった面もありなんじゃないかなと思ってる次第です。私はね、その路地で使わないところをなんか今フラワーパークみたいにして入園料取ろうかなって計画をしてるんですけども、我々は我々でその既得権者と、既得権者じゃないな、今まだ規制で守られてる間にお金を儲けをする方法っていうのを考えて、自分の経営体力をこう強靭化していく、ハウスの強靭化じゃなくて経営の強靭化をしていく、いろんな収入の術があっていいと思うんです。もちろんポッドキャストでやって収入を得るのもよし、SNS で自分の産直 EC に誘導してですね、売り上げを上げるのもよし、なのでその中の一つとして、他の経済活動を得られてる普通の人だったらマンションとかね、アパート経営で家賃を取るとかねっていうあるんだけども、我々はまだその法律に守られてる、先ほど申した通りね、この場合は悪い意味での既得権者じゃないですよ、いい意味でも既得権として守られているところがあるので、そこをちょっと考えてみたら面白い収入が生まれるんじゃないかなと思った次第で、今移動中にちょっと思いついたポッドキャストをね、撮っている次第でございます。もちろんその、また天体というかまた貸しになったりするので、もし借りてる農地がね、借りてる農地をさらにこう天体するとすると、地主さんもよろしくないので、まあ、そこら辺はうまくスキームを考えてですね、いや私が借りてるんだけどやってもらってる、手伝いで来てもらってるんだよぐらいとかね、そういう風にして、地主さんとももちろん話し合いが必要だし、もちろん自分の自己所有物件だったら面白い話もあるし、なのでこれから地方にいい意味でも悪い意味でも投資が来ると思っているので、人がいなくなれば利害関係者が いなくなるわけなので、農地の集約化を図りやすいだろうし、企業も逆にその耕作の有料地というのはですね、既存の農家さんで取り合いでございますので、やはり農村地帯にそういったところの、自分の大企業のね、障害者雇用をの割り当てをクリアするためにですね、農村とかにそういう施設を作って、障害者雇用の受け皿とする可能という話もぼちぼち聞きますので、そういったところでうまくね、間に入れたり、自分がその、ビジネス上でね、自分の既得、自分の持ってる権利、自分じゃないとできないこと、もちろん裁判所行っても農地の競売の場合は農家じゃないと落札というか入札すらできませんのでね、もちろん証明書がいりますから、農地というのは購入売買の時にはそういう制約があるわけですから、自分がその農家であるという最大限のメリットを生かして、農業の拡大を図ってみたら面白いんじゃないかなと思ったわけです。農水省に行っても農業委員会に行っても農地法というのはなかなか変えませんから、農水省に行った時面白い話聞いたのが、議員さんの人たちは法人って聞いただけで、一般の農家が潰されるんじゃないかっていうね、そのもう法人って言葉だけでダメダメっていう、頭の固い人たちも霞が関にはいらっしゃるようなので、我々新しい世代としてはですね、そういった面でやっていくのも面白いのかなと思います。まあ、だから私なんかは今回 SNS が縁でね、そういう近くの人にもし条件が合えばですけども、今、冬場だけ私はその家の近くの仕事が忙しいので、遠く離れたところの所有しているハウス物件 電気も来てるしインターネットもあるし、そういう物件を冬場だけ貸し出して、お互いのもう向こう側からしても冬場の所得安定にもなるし、こちら側としても冬場荒らしとくんだったら管理してもらった方が次の、夏前の作付けが、容易にできるしね。だからそこら辺を、その足りない人手を例えばそこでハウスの管理とか片付けになった場合は、我々としては提供する側としては人件費がかかってパート代がかかってとかね、維持費管理がかかるけども、そこを自分でやって、じゃあ上物は自分で売っていいよとか、売り先を教えるよとか、俺の名前貸してやるよとか、そういうのになってあげれば、人件費をなしでその自分の所有する物件の保守、維持というのをね、安く、まあ、経営者として言えば安く上がるってことですよ。はたから見るとね、何なんだそれと思うかもしれないけども、お互いが条件をすり合わせていい環境でなっていればいいんじゃないかなと思うんですよね。でこれからどんどんどんどんそういったね、有給農地とか、しょうがなく親戚のだからとか、地域の、関係性でね、押し付けられる農地とかあると思うんですよ。人農地プランでね、この地域とか、あと景観保護のための補助金のために誰かが空いてるところをただ草刈りして回るだけっていうね、わけのわからない仕事は減っていくわけですよね。やはりそこに利害関係を生ませて、土地をどう転がしていくじゃない、土地をそう維持していくかっていうことが必要になってくるんじゃないかなと思う次第になります。まあ11分ぐらいになっちゃったんですけど、ちょっと道が混んでてね、道が混んでてちょっとまだ到着が遅れそうだから、そうだな、あと何がいいかな、 あとね私最近思ったんですけどもね、これは続きの話なんですけどね、右にしろ左の側の人にしろ、我々農家に対して発展性を阻むような思想がね、根底にあるんじゃないかな。北海道の土地売買問題を問題視する人の本当に話を聞くと、まあもちろん国防とか安全保障の面から危機意識があるのかもしれませんけども、最終的にそこがもしやばかったらですね、我々主権者が法律を変えたりとかですね、議員を選挙権を持ってるわけですから変えられるわけですよ。で我々は海外に、日本人が海外に行って土地を買ってリゾート開発することは日本の国力が上がる方々是とするのか、でも北海道で全然誰も日本人が投資をしなかった土地を中国人なりアメリカ人なりが買ってリゾート開発をして外国人を呼んで収益を上げてると、でそれを良しとしない人たちももちろん分かるんですけども、なんで日本の土地を売っちゃいけないとか、水を持ってかれちゃうとか、水なんてね、パイプラインでつなぐかしないと持っていけないわけですよ。ボトリングしてパッキングして、まあタンカーで持ってく、貨物船で持っていくことはできるけど、それしかできないですよ。日本だってエビアン水だってミネラルウォーター、海外のやつボトリングして持ってきてるわけですから。だからその日本人が日本人の代わりに固定資産税は払ってくれるし、売買手数料、固定資産税を払い続けてくれるし、そこでもし投資をしてリゾート化してですね、土地の値段が上がればもっと固定資産税は上がってるし、日本人以外で日本の固定資産税を払ってくれる人が増えるっていうのはいいことなんじゃないかなと思うんですね。やっぱり海外、日本っていうのはやはりもともと資本が小さい国ですので、海外からどんどん資本を受け入れてですね、海外の人たちが日本で工場を作ったって、そこでもし工場を作ったって働く人が外国人でも日本人でも日本の事業所で働いている時点で所得税なり住民税は日本で納めるんですから、だから経済を回していくって観点を考えればありなのかな。だからひどい話なんですよ。右寄りの人たちは国防のために土地を売るな、自分たちで日本人で消費し続けてくださいなんて言ったって金出さないわけですよ。そんなこと、もう日本の土地売らないでくださいって言うんだったら代わりに金出して買えよって話なんですよ、売る側にしてみればね。なのにそこまでしないで口だけで国防だとか、その口だけでっていうのが今までその農家がもてあそばれてきたとこなんじゃないかな。の日本の豊かな自然を守るとか棚田を守るっていうのは、その言葉だけで全然そういうビジネス的なメリットがないところをやらされ続けてたわけですよね。左側の人だってそうですよ、環境を守れとかね、まあ、環境ある程度守るのは必要かもしれないけども、我々のその文明社会の利便性を享受することをどちらかというと農薬の議論にしてもそう、肥料の議論にしてもそう、我々が楽しようとするとすればするほどですね、 なぜかそれを制限するような反動勢力っていうのが右でも左でも生まれてくる。だから我々としてはそのどちらにしろね、やっぱ生きていかなきゃいけないので、これから結婚して子供を作るとか、もう子供がいるって言っても財産を残すとかですね、その学費を払うとか家を建てるとかっていうのは全て経済活動のもとで行われているので、他の産業並みに所得がなければ我々はその文明社会の恩恵、ネットフリックスだって YouTube だってお金払わなければ満足に見ることができないんですよ。 YouTube だって CM 入ればイライラするしね。だからせっかくこのテクノロジーの発展した国として、あの時代に生まれてきたのに、それを享受することを許さないというね、根底にねあるわけですよ。だからこのお花畑 SDGs もそうですけど、やはり少しお花畑みたいなところの人たちがいるのは確かなんだけども、みんなの反論できないんですよね。理想論を言われるとね、こうあるべきだとか、例えば農家だってね、あなたが農業やってるから国の国防になってるんですよって言われたら悪い気しないじゃないですかね。だから国防のためにここの土地高値で売れるかもしれないけど外国人が買おうとしてるからあなた売らないでくださいなんて言われたら、じゃあ補助金出すか補填してくれよって話になるじゃないですか。だけどその時に誰が金出してくれるかって言ったら出してくれないわけなんですよ。だから右でも左でもどちらにしろあれ、そこにあるのは我々地産業とか田舎に住む者へのその自分の頭の中のユートピアのための道具でしかないんじゃないかなと思うんです。だからツイッターとかで文章でとか選挙の演説とかで綺麗事言ってるのはいますけども、実際的に我々は助けてはくれないんですよ。だから我々がその本当に荒廃して自然が守れなくなったとか農村が守れなくなった時には少しぐらい金を出したりとか、その移住促進でね、移住者には金出すとかするかもしれないけど、もともといる人たちには釣った魚には餌やらないんですよね、もともといる人たちにはね。だから我々はそういうところの議論にもてあそばれちゃいけないなと思うんですよね。だからそこを見てみると、あれ考えてみるとうちに何のプラスもないのっていうところを見てみた方が俺はどちらかというと発展性があるんじゃないかなと思う次第でございます。まあ長くなってしまいましたが、そろそろ打ち合わせ場所に着くので、今日は終わりにしてみたいと思います。今日もグダグダとガス屋の一人語りをお聞きいただきありがとうございました。金子もそろそろ出てもいいとおっしゃってますので、なかなか金子さんと撮る機会がございませんので、そのうち昔みたいなクレイジーアグリジャパンが少し配信できたらなと思っている次第でございます。それでは気軽に DM などメッセージなどリクエストなどいただければ幸いでございます。それではまた会える時を祈りつつ、 See you next time. Goodbye. クレイジーアグリジャパンガス屋でした。
令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れた。
なあなあ、天下統一って知ってる？
え、織田信長？
ちゃうちゃう。
ああ、豊臣秀吉？
ちゃうちゃう。
ああ、わかった。徳川家康？
ちゃうわ。桃の天下統一や。天下統一の塔は桃って書いて天下統一。知らんか？
ほらもう、あって美味しい。桃ってもう桜ってこっちの方がね、桜
も。もう食べてますけど。
食べとんかい。
甘くて美味しい桜んぼ、桃、リンゴは、シシド果樹園の天下統一。天下統一で検索。
燻製とは、美味しい。燻製とは、楽しい。燻製とは難しくない。燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。
お問い合わせはベアーズスモークハウス1@gmail.com、 1は数字の1でお願いします。ツイッターは@ベアーズスモークハウスまで。
お待ちしております。